奇跡的に大丸になり、永遠の命を持っておられた方でした。ですからイエス様は、死は味わいましたが、死の下にとどまらなくてもよかったのです。まあ、一羽の和紙が高い岩の上に止まっており、まあ、眼下な深みを見下ろしていました。その時、後ろから蛇が近寄り、和紙を噛みつきました。まあ、そこで壮絶な戦いが展開されました。戦っているうちに、和紙も蛇も深みに落ちてきました。両方とも岩や地面に落ちようとしたとき、わしは蛇の口を逃れ、手に舞い上がりました。蛇は地に落ちて死んでしまいました。まあ、蛇が地に落ちたのは、地球が引力を持っているからです。わしが手に登ったのは、その引力に勝る力を持っていたからです。主イエス様は、この地上に人間の体をとって来られましたが、命を与える力を持っておられたのです。だからイエス様は死なれた後、よみがえることができたのです。だからイエス様は、私は命そのものです。よみがえりそのものです。私を信ずる者は死んでも生きるということができたのです。ヨハネ伝の中でイエス様は次のように言われたのです。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結ぶと。まあ、ヨハネ伝12章24節に確証されています。もし一粒の麦が死んだなら、豊かに実を結ぶようになるのと同じように、イエス様は亡くなられて、信ずる者すべてに永遠の命をお与えになるのです。イエス様は亡くなられ、同時に、まあ、あなたの古き人も亡くなりました。イエス様は蘇られ、同時にあなたも新しき人として生まれ変わったのです。もしあなたがこの事実を信ずるならば、それはあなたの生活で、まあ、経験となります。イエス様が暗闇から光を、奴隷から解放へ、死から命へ導いてくださったことは、まあ、信ずる者が皆体験したところです。初代教会の喜びの源とは間違いなくイエス様の復活だったのです。使徒行伝2章の32節に次のように確証されています。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。神はイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。まあ、聖書を読むとたくさんの奇跡について報告されています。けれども、その中で一番大きな奇跡は、主イエス様のよみがえりの奇跡です。イエス様のよみがえりは、世界歴史の中で一番大きな出来事です。まあ、イエス様のよみがえりは、イエス様だけが、まあ、ことの救いに至る道であるという一番大きな証拠です。イエス様のよみがえりは主なる神の力の一番大きな現れです。また福音の最も偉大なる真理です。まあ、イエス様のよみがえりの意味についてちょっとだけ考えたいと思うんですけども、我々信ずる者にとってイエス様のよみがえりは本当に大切なんです。イエス様はご自分の弟子たちに自分が死ぬことを告げたとき、いつもよみがえりのこともお話になりました。 まあ、人間は誰でもいつか死ぬだろうともちろん認めざるを得ません。けども死んでからのことをはっきり言えないでしょうし、まあ、イエス様だけが私は三日目に復活すると言われたのです。まあ、マタイ伝からちょっと3箇所見てみましょうか。マタイによる福音書の中国層30ページになりますね。新約聖書の30ページになります。中国書の21節にイエス様は、まあ、自分のこの世に来られたご目的について自分の与えられた使命について言われたのです。21節その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。まあ、イエス様は最後にエルサレムに行った時はっきり死ぬために行くとご存知であり弟子たちに言われたのです。私は殺されるようになる、しかしそれは終わりではない、三日目によみがえらなければならないと言われたのです。17章の22節に似ている言葉が確証されています。彼らがガリラヤに集まった時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます、そして彼らに殺されるが三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。まあ、どうして悲しんだかと言いますと、イエス様の死の大切さを全然分からなかったからです。大部分の人々はキリストの教えは素晴らしいと考えています。けれどもキリストの教えによって誰も救われえない。聖書の中心とは決してイエス様の教えではなく、イエス様の身代わりになった死です。日章の17節から19節までお読みいたします。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、中に弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最初律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そして、あざけり、鞭打ち、十字架につけるため、異邦地に引き渡します。しかし、人の子は三日目によみがえります。もし私たちの十字架につけられた救い主が墓の中に入ったままなら、私たちに何の役に立ちましょうか。もしイエス様が墓の中に入ったままだったら、それは自分の罪のために死んだのであり、我々の救い主とはならなかったのです。罪の支払う報酬は死であり、すべての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのですと聖書は言っています。人間は皆罪人です。すなわち主から離れているものです。主なる神から離れているものは他の離れているものを救い、また解放することはできません。御子らは他の目の不自由な人に道を教えることは絶対にできません。まあ、だからこそ、主なる神の一人子であられるイエス様が、我々を救うために、この地上に来なければならなかったのです。ですから人間が自分や他の人を救いに導こうとする努力は全く無駄です。